瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
年末にね、
はあ、
交通事故を起こした。
なんでまた。
ね、
何をした。
一旦停止を、
はい、
厳密に言えば止まらなかった。
あらららら、らずるずるって動いたね。
そうで、その直前は30キロぐらいで走ってきて、うん、一旦停止のところを向かって止まる形で減速して、
はい、うん、
後でドライブレコーダーで見ると、
うん、
時速10キロのまま交差点に入った。
あらら。
それで一方通行の道を一方通行で走ってて、
はあ、
反対交差点のもう一つの道はね、
うん、
西向きの一方通行だったの。
はあ、
それを東向いてチャリンコが来たんや。
うん、まあ自転車関係ないから
ね。関係ないからな、
はあ、
両方も行けるや
ん。うん、
だからその西向きの一方通行やから、その西向きに走った場合やったら一旦停止なんや。
うん、
ところが自転車の場合反対向きで走れるから、
うん、
東向いて走ってる時はね、
うん、
一旦停止の看板がないね。
うん、ない。まあ一応ふんって右左は見るけどね、うん、
ところがね、その自転車が今の電動アシスト付き自転車やの。
はいはいはい、あまり焦がんでいいやつ。
うん、それを高校生が思いっきり漕いできたわけよ。瞬間やん、ジューンやん。
う
ん、まあこっちは時速10くらいの境に、
うん、
あっと思って止まったんと同時ぐらいかな、にぶつかってさ、うん、
はあ、
でもやっぱりね、僕が悪いの。
そうですね。
ね、強者
っ
ていうの、
はい、
向こう弱者ね。
うん、
で、まあ、最終的にはね、まあ、ぶつかってこけたから、
はい、
救急車呼ぶやん。
はい、
で、まあ、病院行くやん。
はい、
治療受けるやん。
うん、
そしたら人身事故なわけやん。
そうです。
ね。
うん、
多分ね、あれ、点数引かれるやつ、
うん、
4点から6点くるって。
そうですよ。
6点来たらメンテやな。
うん。
うん、
うんって笑ってたらいかんないけど、
ね、
仕事できひんやん。運転手はいるやん。
まあまあ、運転手はおるけど、まあ、短期のメンテやったら、講習行ったら1日で終わるわね。
そうそうそうそう。昔はそうでしたね。うん、今どうか知らんけど。
今どうか知らんけど、まあ、4点か6点かいう話。うん、やけどね、どういうの、その自転車、まだ買って新しかったから、
はい、
もうその事故に遭ったような自転車乗りたくないって言うて、
はい、
買い取ってくれへんかって。
え？
うちに。
あ、はい。
加害者の僕に、
はい、
こんな自転車、縁起悪いから、もういらんから買い取ってよ、はい、買うたとこやし、
うん、
12万6千円からす
ん
の。
うん、そうですよ。
さら
でね、高い。うん、
でまあ、かわいそうやからね、じゃあ僕が負担して買い取ってあげるわ言
う
て、
うん、
買い取ったけど僕自転車乗らへんから、
うん、
うちの従業員に安で売ったったんや、
うん、
2万円で売ったったんやけど、
うん、
でね、どんなんかな思って試して乗ってみたん、
うん、
出るわ出るわ
スピード。そうよ、
あんな現地で30やけどさ、
そう
もっと出るよな。
出る出る。
あんなんで若いお姉さんがうわー声できたら、そら、
いや、お姉さんでなくてもお兄さんでも一緒です。
まあ一緒やけど、
体力あれば どんどんスピードが出る
ね。
うん、
40、50出るもんね。
出る。
あんながね、無免許で乗れるっていうのが不思議や僕。
うん、それもあるし、普通のシティサイクルでもちょっと性能のいいやつ、
うん、
変速機がついてるような、うん、で私の自転車ももうかれこれ7、8万するやつなんやけど、うん、あれもね、めちゃめちゃ軽いんですよ、
うん、
だからもうぐわーっと、それこそもう、あ、時間がないとか思って必死になって声だらね、もう10キロぐらい出てるよ
なあ。
うん、だからうちの旦那が、お前な、自転車の暴走族が一番怖いんやぞって
言って、ね、怖いよね、うん、
そう言われるぐらい、まあ、今も足腰があんまり丈夫じゃないので、そんなスピード出して乗ることはないですけど、うん、ないですけど昔そうって言われました。でも自転車の性能が良くなってて ね人間の体力があんまりなくてもスピードが出るんです。
いけるよね。
そう、うん、
まだその自転車が出た当時もっとスピード出たらしい、
うん、それとね、うん、昔のはね、自転車のペダルがもうちょっと重たかった、
うん、
今のはもっと軽い。
軽いね、
うん、乗りやすくなってるの、うん、だからある程度高齢になってきて、ちょっと坂道があったりしても乗りやすいように軽くなってるんやけれども、
うん、
私自転車がダメな理由の一つがね、車体が重たいね。
重いね、
うん、重たい自転車をね、 あの我が家 の, あの自転車置き場のラックに乗せられへんの。
ああ
持ち上げなあかんねあれ。
重いよ本当あれ。
十何キロ、うん、20キロ近くあるんでね。
でもね、楽なんはいいけど、本当に気をつけないとね、交通事故を起こすわ、あれは。
うん、で起こすし、自分がそういうスピード出してるんだという自覚がやっぱりないとね、
ないもんな、うん、
であの一応、免許に持って乗らなあかんものは、バイクであろうが、車であろうが、うん、自分が免許取ったときに、何キロ制限っていうのを習うじゃないですか、
うん、
でこのくらいのスピード出したら、あこのくらいの感じなんやなっていうね、うん、やっぱり体験して中で分かるから、うん、自分でも気をつけるけど、あちょっと早いなっていうのは分かるじゃないですか。
うん、
自転車はね、自分が10分であそこまで行くんやと思ったらね、もう思いっきり混むから ね
危ないね。
それは危ない。
まあ僕はその大した事故はなかったからよかったけど、
まあ、相手の方も特に大きな怪我もなく、
うん
うん、
でも本当に危ないな
って思う。危ない、うん、傘差し運転もね、スマホ自転車もとりあえず自転車は危ない。
危ない、
うん、
さっきもここ岸内見てたらさ、片方にスマホ持って無灯火で自転車、
うん、
走ってくよねな、うん、あんなもう
今の自転車でもね、無灯火できんようになってるんやけどね。
でも無灯火やったね。
あなんかちょっと、うん、あんまりお値段の良くないやつかな。
そうやね、うん、まあまあまあ気をつけましょう。
そうですね、新年早々そういうことはやめよう。
もう自転車には気をつけてる。もう、
うん、もうよく来ないでみたいな、ね、
もう来ないでや
、ね、あ
本当に、
うん、うちの旦那もね、年末に怪我しましてね、
うん
うん、階段からコロンって転がったらね、
あそれはカレーや
そうやねん変な話、
うん、
あの頭打ってたらいかんし言って病院行きまして、
うん、
打ったかどうか自分で自覚はあるかって、いやここ痛いから打ったんやと思うみたいな感じで行ったんやけどね、うん、行ったらあのいろいろ調べてもらったら、うん、骨折れてるでって言われてね、
うん、でもね、こっちゃん
頭の骨なんでね、何もできひんのです。
うーん、
じっとしときみたいな。
ああそうやな
だからお盆の3日間ほどぼーっと暮らしてましたけどね。
お盆じゃお正月
ね。ああお正月ね、
やっぱり、うん、あんたもカレーか。
カレーや
ね、
まあ、いいわ。
休みお盆っていうぐらい
が休みっていうと盆と正月しかないからね、うん、うちは、うん、まあそれはいいとして、
はい
はい、とりあえず1月始まりまして、
はい、
でなかなか皆さん賑やかなのは現政権に対するいろんな取り組み活動、うん、物申す活動が多くて、まず1月19日に安倍球場会見を止めようって言ってね、市民 の, 演説会とデモがあります。1月19日の土曜日ですね、夕方の4時半からで街頭演説、5時からデモに出発します。場所がね、京都市役所の御池通り側の歩道って書いてあるから、今工事してるんでね、
うん、
市役所 の, 中に入れないので、手前の御池通り の広い歩道のところにわらわらわらっと集まって、安倍さんもうちょっと考えてくれっていうアピールをして、そこから歩くという取り組みがあります。寒い中、風邪ひいてはいかないので、体調の悪い方にはお勧めしませんが、私元気よって行こうと思う方はどうぞ、やっぱりたくさんいた方がアピールの力は強いと思うので、1月19日の4時半ごろに京都市役所集まっていただけるといいかなと思います。あともう一つあります。天皇代替わり問題と建国記念の日を考える京都集会ということで、今日の日米軍事同盟と自衛隊、問われる戦後責任と日本の未来ということで、そのまま建国記念の日、2月の11日の月曜日です。午後の1時半から午後4時半まで、会場が京都教育文化センターの302号室です。こちらの方はちょっと資料代として800円いります。学生さんは無料です。自己申告です。で講師の方はね、難しい字なんですけれどもね、高潔厚志さんって山口大学の名誉教授の方なんですが、講演のテーマが強大化する自衛隊と戦後責任、東アジアの平和の未来のためにということで、建国記念の日、いわゆる昔でいうところの戦前の言い方でいうと記念節というやつですね、うん、でこの日をなぜ祝うのだっていうところから始まっているのが建国記念の日、不承認の集いっていうのがもうそもそもの始まりなんですけれどもね。で不承認は不承認なんですけども、今年は特に天皇が代替わりする、生前退位するっていうことで、まあ、特に天皇に対していろんなアピールがあったり、テレビ番組も特集があったり、展示会があったり、大きな本がいっぱい出てたり、 昭和天皇どうやった、平成天皇の現天皇はどうなんだ、次の天皇はどうなんだみたいな話がいっぱい話題になっているところなんですけれども、じゃあ今戦後74年今年で45年だから74年ですよね。74年経った今、
今何年や、
2019年、ごめん、
他は、
え、他、
うん、
他って、戦争終わったんですよ、し
ちゃうちゃう、
何が
よう分からんけど、あの昔あったやん、紀元2600年、
あれに40年に足すんやから、60年79年足して、
え、2679年か、
そう、紀元、あの後期2600年からいけばね、
な、
後期2600年が1940年なので、
あ、そうな、
はい、そんな、
そんな、大体そんなよけ、年号いらんわ、もう1900っていうか西暦だけでええわ、僕、ややこしややこし、
うん、でその方が計算しやすいし、
な
あ、あんたいくつって言われた時ピッと計算できる、
うん、
まあそれはいいんですけれどもね、あの日本とアメリカの戦争が終わって74年、今なお続く日米軍事同盟っていうものは一体何なんだっていうことを、まあ東アジアっていうと地域として考えた時どうなんだっていうことですよね。で、天皇代替わりの行事の日程決定過程を国民に隠し、一方で天皇賛美の世論作りが強められています。また宗教性の強い大嘗祭を国費で、大嘗祭でいいやな、うん、を国費で行うのは憲法の政教分離の原則に反するとして違憲訴訟も提起されている。その多額の費用の問題への批判にも安倍政権は聞く耳を持とうとしない。問題の多い入管法改正も特定秘密保護法、戦争法、共謀罪などと同じく強引な政治手法で突破し、憲法改正に狙いを定めてきている。また自衛隊と米軍の一体化を進め、防衛大綱改定で大型護衛艦いずもの空母化と米国から垂直離発着艦の可能な F-358 ステルス戦闘機を購入するなど軍事大国化をさらに進めようとしている。朝鮮半島で平和構築の努力が行われているにもかかわらず、安倍政権は日本の歴史的責任に背を向け、東アジアの対立を助長し戦争の危機を高めようとするのかっていうのが今回の集会の主なあの趣旨ですのでね、あのちょっと物申したい人と、なんで物申さんなんのっていうふうに思う人も、どちらでもいいです。あの来ていただいて、光月さんのお話を聞いて、あの考えるきっかけになれば、で天皇代替わりってそんなみんな、あのある程度おめでたいムードに今なってるじゃないですか、うん、よかよかってみたいな感じのね。だけどそういうあっさりした簡単な話ではないんだよっていうこともちょっと考えるきっかけになればいいなと思って。
なんで5月に10日間も休めんねな、
あれな、うちあの家族全員日曜祝日関係のないお仕事してるもんでね、だにも関係ないね、関係あるのはね孫の学校だけでした。
へ休めとけや、
寂しい、うん、はい、この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。2月11日、どうぞお集まりください。